皆様おはようございます。おはようございます。暑い中、一緒にこの礼拝堂で礼拝を捧げられることに改めて感謝をいたします。今日は私もあなたを罪に定めないといたしました。2017番はあなたに裁きを下さないと訳されておりますけれども、第3版までは私もあなたを罪に定めないと訳されております。私は第3版の訳の方がピンとくるような気がして、この題を第3版で付けさせていただきました。青年の頃、教会に行き始めた時にですね、誰が罪人なのかと問われました。誰が一体罪人なのか。そう、みんな罪人。聖書を読むと、私の罪人感が変わってきました。人類皆罪人から、私たちは罪人となりました。その次の進歩は、私は罪人と変わりました。一般的なことからパーソナルなことへと変わっていきました。誰が罪人なのか。そう、私は罪人です。皆罪人なんだからですね。私たちからですね。私は罪人と変わりました。また進みました。私が罪人です。イエス様を信じる頃、誰が2000年前に十字架にかけたのか。と、受洗の学びの時に問われました。その時に、十字架にかけたのは、兵隊たちだけでなく、私がかけたと理解することができるように、神様の導きでなりました。皆罪人だ。そう、私たちもその一人。いえ、私は罪人。私が罪人だ。本当に涙が出ました。2000年前に生きていたわけではないけれども、自分が十字架にかけたと、神様の助けによって理解することができました。愛する皆さん、パウロという人はこう語りました。第一テモテの1章の15節で、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。愛する皆さん、私はその罪人の頭ですと確信しますか？認めますか？いや、それはね、ちょっと、あの人もこの人も罪人だけど、私が トップじゃないよね。トップはあの人だよね、みたいなことを密かに思っていたので、本当に、私はその罪人の頭ですとパウロが言った言葉に私は衝撃を受けました。私たちは分不相応な贈り物をいただきました。使徒パウロはそれについて、キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。私はその罪人の頭ですと述べました。ご存知のように彼は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でしたが、主の憐れみは彼に満ち溢れました。蘇られたイエスに出会って、パウロは変わったのであります。パウロという人は、聖書でたくさん紹介されている人ですけれども、もし私とパウロを比べたら、私など本当に小さくならざるを得ません。それほど聖書に精通し、しっかりと聖書を生き、そして人々に伝えていった。けれども、彼は自分で罪人の頭ですと告白した。私たちがイエス・キリストを信じることになっていく段階で、それこそ私たちは特注なんだと喜びを得ました。神様によって作られたもので、けれども、いろいろな罪の中で格闘するものだということもパウロは分かっていたんでしょう。私は自分のしていることが分かりませんと。私たちが、この恵みの信仰の道を歩む、その度に、罪と格闘をしております。でも、覚えてください。有罪宣告ではなくて、無罪宣告を受けた。古い自分が、あるにもかかわらず、無罪とされたということの、この救いの確信が私たちの信仰の道のりです。裁きではなく憐れみを受けた。身に余る贈り物を神様からいただいた。今日そのことを共に喜びましょう。その喜びを共にすることの中で今日の御言葉が与えられました。女はどうだったんでしょうか。人々の真ん中に座らされ、会員の罪を指摘され、石を投げられるのではないかと怯えていた。そう思います。いつか自分は石を投げられて殺されることになると、覚悟したでしょうか。今日のポイントの御言葉は、私もあなたに裁きを下さない。罪に定めない。口語訳では罰しないでありますけれども、そして、生きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。なぜ、主イエスは、私もあなたを罪に定めないと言ったんでしょうか。先週は、罪のない者が最初に石を投げなさいと言われて罪を指摘されて、一人一人帰っていった。そう、自分も罪人なのかもしれないと感じたのでしょう。あるいは、メンツがあって帰ったのでしょうか。それ以上問われることを恐れたので帰ったのでしょうか。わかりません。けれども、女とイエスだけが残された。 そう、女は、イエスに石を投げられるのではないかと予想したかもしれませんね。二人きりになって、彼女は非常に孤独で人生のその意味を全て失ったように感じたでしょう。真ん中に引きずり出された時、その絶頂だったはずです。その時を想像してみると、自分がその立場なら、本当に縮こまり、これからどうなっていくのかと、本当に裁きの座に立たされた彼女は思ったことでしょう。パラシュートもなく、空中をどこまでもどこまでも落ちていく自分。この絶望と死から私を救い出してくださるように、神に信頼する以外ないのかなと思ったでしょう。その時の彼女には何もできなかったです。絶望の経験。それはまるで足元の地面が突然海の下に沈んでいくような感覚でしょう。イエスが石を投げるのではないか。これまで確かに思えたものは、途方もなく無駄でしかなかった。一生懸命自分でも生きてきた。けれど、あの会員の罪で、今この中にいる、海の中に消えていきそうな、そんな自分が一人残されて、波間に漂っている。愛する皆さん、その時に、イエスはこうおっしゃったのであります。もう一度聖書を読んでみましょう。10節からお読みします。9節からお読みします。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。この言葉、私もあなたを罪に定めない。この言葉は、彼女に、そして今、それを聞く私たちに、どう届くのでしょう。これはとても大事な、キリスト論ということに関して大事なことになります。私の罪に定めない、それは自分も長老たちと同じく罪に定める資格がない、と、いうことではないんです。同じように、罪人なのだということではないんです。私も罪人なのだから、石を投げられないと理解しているわけではありません。これはとても大事なことなんですね。イエス・キリストが、罪あるお方として生まれたのか、人として生まれた。そう、言葉は人となって私たちの間に住まわれたという、その言葉はイエス・キリストのことですね。この8章を理解する上で、やはりヨハネの福音書全体を理解しなければならないんです。そうか。キリストは神ではないのか、単なる人なのか、という議論が、このキリスト教の教会の歴史の中で問われてきたことだと、こう思います。結論から言います。私も同じような罪人なのだという言葉ではなくて、 この言葉は、これから私、イエスは、十字架にかかりに、あなたの罪を負うために、行くのだと言われたんです。おやすみなさん。このイエス・キリストのこの後の十字架への道、カルバリへの道が答えになっているんです。私たちが主イエスを信じていったときに、罪が完璧に十字架によって贖われました。それは変わらないことです。ですので、イエス・キリストはこの女に、そして私たちに、あなたのために、あなた方のために、私はこれから十字架にかかって、罪を身代わりとなって負うと宣言している言葉でもあると信じます。愛する皆さん、この罪人の頭とパウロが言ったそのことも同じように私たちが告白できるなら感謝だと思います。いや、そうじゃない。うん、まだ許さない人がいる。許せない人がいる。裁く人がいる。裁かれているかもしれない。そんな日々の中で私たちは一体誰なのでしょうか。何のために自分はこのような存在として今生きているのか。その問いを聖書を通して神に向けるか。あるいは、不毛の荒野で虚しくさまよい続けるか。どちらか、私たちは選択をするんであります。それは、信じてからも同じでしょう。パウロと同じように私たちはですね、クリスチャンになったらなったで、なったらなったで、なればなるほど、罪に敏感になりますよね。そのことは、ご一緒だと思うんです。聖書を読めば読むほど、罪を示されて、何がして、どうやったらいいんだって考えるでしょう。私たちは、そのような、ことに気づき続けることが、私たちの主を信頼する生き方へと向かわせるのではないでしょうか。自分の力で何とかしなくてはと思えば思うほど恐れに縛られてしまう。愛する皆さん、しかし、もし自分のすべてを、罪を心から、心の底から神に明け渡して悔い改めて、自分で自分を支配するということをやめましょう。主に委ねて、正直に、心の中で、あいつは死ねと思っていたことや、誰にもわからない中で、相手を裁くことなど、私はどれだけの罪を告白しなければならないでしょうか。でも愛する皆さん、覚えてください。イエス様が十字架にかかる途上でこの女と出会った。そしてもう以前からこういう女性だということは分かっていた上で、私はあなたを罪に定めなさい、定めない。生きなさい。これからは罪を決して犯さないようにって言った。私たちの罪から解放された自由は本当に計り知れないものであります。今はそんなにわかんないかもしれない。まだまだ十分じゃないかもしれない。でも覚えてください。私たちが罪に直面すればするほど主の十字架は明らかに私たちの心に迫ってきます。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。 もしあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。本当の真理が、聖書の真理が、イエスご自身が真理であるそのイエス様と出会って私たちが主にとどまるなら、私たちは本当の自由、罪から許された自由、罪をあがなっていただいた本当の自由、何かができる、何かを許すとかそういう自由じゃなくて、本当に魂で私たちがそれを知ったときに自由にされる。形ではなくて、本当に心で応答するものでありたいと思います。はい、皆さん、この主の道を大きく生きていきたいと思います。この会員の彼女は、イエスの言葉、今から決して罪を犯してはなりませんによって、新しい生き方を始めました。罪を犯さないという生き方を目指すことになりました。私は、男性ですから、まあ、いつかまたお話をする機会が、イエス様の三条の説教の中で、おっしゃったですよね。会員をしてはならないとあなた方は聞いています。しかし、女を情欲の目で見るならば、それはすでに会員を犯しているんです。これハイレベルですよね。青年の時ね、これ葛藤しましたね。電車に乗って、釣り革を見て、卑猥なグラビアが乗ってる時、私は車両を変えましたね。それほど私は弱いんだなと思う。そのグラビアが心に残って、それを思ってしまう。心の中の会員って言われたら、立つせないなぁと思いましたよ。心の中でバカ者と相手に思ったら、それは燃えるゲヘナに投げ込まれるって。これは、すべての人が当てはまるのかもしれませんね。新しい生き方を始めるためには、決断をするんです。決して罪を犯さないぞ。決心を重ねていくならば、それは良い習慣になっていきます。決心が重なっていけば、良い素晴らしい自分の習慣になっていきます。これからは決して罪を犯さない。確かに、誘惑があります。けれども、どうぞ覚えてください。私は、あなたに罪を定めない。これからあなたのために十字架にかかる。それを信じて、私について来いっていうのが、この終わりだと思うんです。愛する皆さん、覚えていきたいと思うんです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。イエスは世に光と愛をもたらされましたが、多くの人は未だ己の罪の中の闇の中にいます。この原稿をですね、書きながらですね、思ったんですね。多くの人は未だ己の罪の闇の中にいますって。これはね、かなり、この傲慢ですよね。いつも思うんです。まだ多くの人が、その中にいるって言ったときに、自分は本当に上目線なんだったなと思うんです。自分もその一人なのに、確かに救われて、このこっち側に来させていただきましたけれども、それは主の憐れみなんだって。 それを思うときですね、多くの人がまだとか言えないんですよ。でも覚えていきたいと思うんです。キリストに従う者となりたい。そして闇を払いのけるイエスである光を持っていきたい。ずっと持ち続けたい。そして神の愛を照らす灯台にしていただけたいと、こう思うんですね。はい、皆さん。確かに今日のメッセージはちょっと辛いかもしれない。語る自分も辛い。けれども、真理をイエス様はおっしゃっている。昼沼が言ってるんじゃない。イエス・キリストがおっしゃっていることに、私たちはしっかりと繋がっていきたいと思う。罪が示されれば示されるほど、恵みもまた、いやますなり、と言われているんです。賛美歌にあります。聖歌にあります。どうぞ覚えていきたいと思います。神様の恵みの絶望の闇から、私を救うために来てくださった十字架の死を、心から覚えていきたいと思います。私を探り、私の心を知ってください。傷つける心があるかないか。私を教えてくださいって歌ったじゃないですか。歌いましたよ。その賛美に応えながら、今週、また自分に問われることを恐れないで、罪を示されることを恐れないで、誘惑に勝ちながら、イエス様に助けられながら、歩みたいと思います。お祈りをしましょう。主よ、どうぞ今、私の心を知ってください。あなたを傷つける心があるかないかを教えてください。主よ、どうぞ、罪と絶望の闇から私たちを救うために来てくださった主を感謝します。どうぞ光の、主の光の中にとどまり続けられるよう私たちを助けてください。誘惑に負けそうな時、祈らせてください。そこから立ち退けられるように助けてください。また、共に祈り合って、その誘惑に共に打ち勝つ、会えるように、私たちのこの教会の交わりを、主の十字架の恵みを真ん中にして、交わり、また学び、会議ができますように、お願いします。私たちの今週の歩みを導いてください。主の御名によって祈ります。Amen.